というわけで、して今日は決着がコナミ人から復活しましたよ。
シュー、はい、どうもみんな、てっちゃんだよ。待ってた。
今の
おぶさか。
シューンは何、戻る音。
戻る音。
あの400メートル級の歩道橋から落ちたのが逆再生してる感じですね。
ああ、なるほどね。
超30代級おじさん、哲也です。
沖縄おじと言われる。
何々おじっていうのは結構格ゲー界隈でよく使われてて、そういうの好きですね。
あれってなんか褒めるとき使う感じ？
いや、褒めるときじゃなくてやばいやつに対して。
何それ、やばい。
いや、だから元々は2ちゃんの格ゲー板の梅スレってあったんですよ。まあ、知ってる人は多分知ってると思うんですけど、結構ずーっとあるんで。
うん、
梅スレ。梅原のスレなんだけど、格ゲー、その梅原界隈のことをみんなつぶやくのね。
はい。
で、ストフォーが出た時に、また梅原復活して盛り上がったわけですよ。
介護からね。
で、それで、何々のことしかしない、もう年齢層高いんで、結構、格ゲーやってる人って、その当時は。
はい。
ストフォーやってる時とかってね、はい、もう7年前なんだけど、もうおじさんばっかりだから、何々するやつばっかりは、ずっと何々王子とか呼んで
た。プラス23って考えてた方が良かったわけですよ。
プラス 23?
いや、プラス20だったっけ。だから、数年前にはストリートファイター30周年やったんじゃないですか。
そうそうそうそうそうそうそうそう、そう、うん。
で、プラスって考えたらいい。
うん。で、最近ね、スト2のオープニングでビルの下で殴り合ってるやつの本、名前が発覚っていう。
で
シャドル
スコット
のやつららしいですね。
シャドルーではないでしょう。
シャドルーではないの、あれ。うん、
シャドルーのやつらも知らなかった。
あ、謎の人物だ。
シャドルー研究所みたいなホームページがあるんですよ。
ああ、それで発覚したんか。
そこになんかキャラクター百科みたいなのがあって、
うん、
ガイルとか、チュンリーとかって、こう、歴代のキャラクターがこう紹介されてる中に、
うん、
しれっと、こいつ誰って、殴ってたやつって。で、殴られてたやつはマイク
って。
そうそうそう。なかなか強いって書いてましたね。
うん。いや、強いでしょ。だってビルの下でストリートファイトしてるんだぜ。
しかもね、今殴られてる方の黒人は頭つるっぱげにして、入れ墨入れてた。マイク・タイソンみたいな。
おらついてんな。
パンチやったのにね、前は。でもその時間の経過書く意味ってあんの？あんなキャラクターの。
いや、スト5に出るかも。
出ませんって書いてましたよ。
スト5に。出ませんって書いて出すから。
反応を見てアクセス数とか見て。
そうそう。
やっぱビルの下で殴ってるやつ使いたいという要望が強かったので。
うん。
ダウンロードコンテンツに入れました。
いや、もうやめてほしい。
うん。ほう。
キャラ追加とか。
いや、キャラ追加せへんかったら、スト5ってものすごく寂しいゲームになりますけど。
いや、もう今でいいでしょ、十分でしょ。
8人ぐらいしかいないでしょ。
それでいいでしょ。
そんなんストリートファイター2やん。
ストリートファイター2が一番盛り上がったでしょ。
盛り上がった。
ストリートファイター01やん、そんなん。
キャラが増えることによってね。
27人とか欲しいでしょ、やっぱり。
27人もいたんだよ。26の対策しないといけないんだよ。
いや、でもそのうちの大半はあれなんでしょ、もう、端にも棒にも引っかからない弱キャラって切り捨て
る。そうそうそう。で、6に対策じゃなくて、キャラパワーだけで実際勝てるのよ、実際に。実際に勝てる世界になるよ、格ゲーっていうのは、基本的にはね。
だ
けど、その弱キャラのスペシャリストがたまにいて。
そうやねん、それやねん。
スペシャリストが職人と言われる。並大抵の強キャラなんて目じゃないぐらいの強さを発揮して。
というか、弱キャラは強キャラの対策しかしてないからね。
そうそう。だから、相性が逆にいいのよ。
ほんで今までキャラパワーで買ってきたから、そうやって対策してる弱キャラやり込んでるやつが出てきたら、何をされてんのかわからなくなってくる。
そう。
だってこんな
に負けるって。しかもそれがね、ゲーセンで負けるだけなら、まあ、良くないんだけど、はい、何も。50円も失うし、100円か、はいはい。イラつきも半端ないし。
プライドも。
これが大事な大会とかで、みんなが、今プロゲーマーって言って、盛んですよ、そういうの。
はい。
優勝候補であって、もう上位には残ってほしいなっていう今選手とか結構いるんですよ。
はい。
プロゲーマーの人たちってのは応援されるじゃないですか、ファンに。
まあ毎回結果出すからプロゲーマーですから、
ね。うん。だけど、
うん、
そう、プロゲーマーでもない職人の、
うん、
ジャキャラとかと1回戦とか2回戦で当たると、うん、なんかね、もうやめえやって雰囲気が流れる
んですよ。なんで、なんでそんなん言うの？ひどくない？
空気読めってか。
だからね、空気読めって格ゲーの世界で一番言っちゃいけないんだけど、
はい、
プロゲーマーであり工業になってくると、
はい、
だってね、僕がね、プロレスか？僕がね、参加した闘撃ですよ。
はい、はい。うん、
世界大会格ゲーの、
はい、
あの、裏の方に選手の控室の方にいたんですけど、会場の。
裏事情知ってんのね。
ああ、梅原ここで負けたのってスタッフが言ってましたからね。
ああ。
嘘だろって、どうすんだよみたいな。
なんか1回戦か2回戦で消えましたよね、あの時。
いや、梅原は次勝ったら、うん、その、準々決勝の壇上に登れるみたいな。
うん。
ああ。
その1個手前で負けてしまって。
あ、2回ぐらい勝たんたかな。
そう、2回ぐらい勝って3回戦で負けた。だったかな、うん、そんな感じ。
でもね、僕はその時観客席で叫んでたんですよ。
はい。
てっちゃんここで消えんの？
ごめん。
てっちゃん
でも俺みんなの前でちゃんとプレイしたからね。全員が終わってる時俺だけの試合。
俺だけの試合。
どういうこと？
いや、あの同時に4つぐらい始まるんですよ。進行されるんですよ。
うん、
あ、はいはいはい。
で、
うん、
全員が終わってまだ俺だけ勝負続いてたんで、
うん、
1対1のね、本当にもう接戦で。
うん、うん、
一回戦だったんですけど。
そう、一回戦なんですよ。
一回戦か。
いやね、これがね、また辛い話で、
はい、
対戦相手バイソンなんですけど、
はい、
沖縄にいないんですよ。
あー、対策ができてない。
対策ができてないから、自分たちで使って対策するしかないけど、
うん、
この大会にバイソン一人しかいないんですよ、
うん。
じゃあ対策しないじゃないですか、普通。
うん、
でも組み合わせ見るでしょ、
うん、
あちゃーって。
でもこの大会はね、あの、まさにてっちゃんが言ってた通りになっちゃって、
うん、
当時強キャラって言ってたサガタとかザンギエフとかは全然ベスト4とかそういうのに残れなかったんですよ。あの、あんまり強くないって言われてたキャラばっかり残った。
うん、
初代スト4やったんですけど、芝居クリムゾンバイパーとかが優勝してた。
バイパーとかダルシムとか、ルーファスとかアベルとか。優勝は結局アベルとルーファスだからね。
いや、クリムゾンバイパー。
あ、そうか、バイパーか。
クリムゾンバイパーと、
バイパーとルーファス。
いや、じゃあルーファスは強い方って言われてたんですよ。クリムゾンバイパーと、
う
ん、
強い方だけど、サガットにはどうしても勝てんって。
うん。クリムゾンバイパーと、ダルシムやったと思いますね。優勝のコンビは。
いや、クリムゾンバイパーとルーファスです。
え、そうやった？
うん。大御所っていう KOF の使い手がルーファス使ってて。
いや、ルーファスはいなかった。
で、キャベツってやつが、KOF の使い手が、バイパー使ってるんですよ。で、対するが、ずっとカプコンのゲームとかやってた人で、アベルとダルシム使ってるんですよ。決勝に、最強キャラがいないっていう。
うん、でもルーファスもいなかったと思うよ。
ルーファスいた、いた、いた。
えー、
いたの？いなかったの？
いなかったと思うけどな。
いたんですよ、いたんですよ。でも僕、ちゃんと覚えてるんで。
お
う。クリムゾンバイパー、エドモンド、ホンダ。
ホンダはいない。
あいつ、緑のやつ。
ブランカ？
ブランカ。
ブランカいない。それ、準決勝よ。
で、ダルシム。
ダルシムはいる。
何しかクリムゾンバイパーやったと思う。優勝した。う
ん、最後クリムゾンバイパーがダルシム倒して優勝。
いやー、まず、いや、でもね、そういう、格闘ゲームの、なんとか王子とかはもういいわけですよ。
うん、いい、そういうのはいいから。
うん、もうそういうのいいか。
うん、フラッシュモブですよね。
フラッシュモブ、フラッシュモブ、フラッシュモブもまあ後で言うんですけど、
うん。
今、最も言わなければならないのは、
うん。うん、
清水記者の、
うん、
ああ、
南京事件兵士たちの遺言がギャラクシー賞優秀賞を取ったっていう受賞。
ギャラクシー賞ってさ、放送関係の賞じゃないの？違う？
そう、放送関係の、そう。あの、星雲賞じゃないですよ。
わかっとるわい。
ネジラ賞でもないよ。
うん。あ、そう。でも放送じゃないじゃん。
え、放送ですよ。
え？
いや、だから、なんでも言ってません。
本じゃなくて？
本じゃない、あの、南京事件、兵士たちの遺言は NNN ドキュメント。
ああ、そうか、日本テレビのやつなんだよね。
そうそうそう、45分ぐらいの、あの、スペシャル番組なんですよ。うん、
はいはいはい。
で、それで南京事件の概要を、こう、丹念に追っかけて、誰でもわかるように南京事件がなぜ起きたのかっていう経緯をずっと調査して、
うん、
それをあの実際のその資料をもとに中国までこう聞き込みにも行って、
うん、
45分でもう全部がわかるっていう。
なるほどね。
生かした。
それを、それがギャラクシー賞を取った。
ギャラクシー賞で、
はい、で優秀賞ですよ。優秀賞
を取ったという、これが日本テレビがこのまず番組作ってるのがすごいし、
すごいのか。
日本テレビって言ったらガチガチ右翼なんですよ。
ガチガチ右翼かな？
いや、ガチガチ右翼なんですよ。だから日本テレビって名前をまず思い出してください。
本当だ。
あのね、これ意外にみんなあの頭にないんですけど、
うん、
日本テレビって、あの、もうその名前つけてる時点で普通やと警戒されるんです。警戒されるでしょ。
いや、でもそういうイメージなかったな。
あのね、片やもう一つ富士。
保守系って。富士山系はそういう感じって思うけど。
あの、名前思い出してください。
富士山。
富士山。富士。
ええやんけ、別。
いやいや、だから、その日本にちなん、チャンネル富士とかだったら警戒するでしょ？
それチャンネル桜的な
あれでしょ？そうそう、チャンネル桜的な。でも、
それは、
チャンネル日本とか。
でも、もっとなんか身近にあったから、そんなこと別に。
そうやねん、そうやねん。もうずっと富士テレビとか、
うん、
あの、日本放送っていうのは、あの、日テレとかそういうのはあったから、
うん、
何も思わんかったけど、いざ言われたら、うん、あーってなるし、その創設者っていうのがもう本当に引くぐらい右翼なんですよ。
ほうほうほうほう。
そういうのを盛り立てていこうって言って作ったぐらいの勢いなんですよ。
なるほど。あれは、じゃあそういうテレビ局で、そういう南京事件を作ったのもすごいし、
すごい、
だ作れるそれを賞を上げたのも、
そう、すごいし、
なんか太っ腹なとこはね、いいもんはいいっていう感じなのかな。
いや、その、放送費用懇談会が、あの、創設した賞なんですけども、放送文化に貢献したいろんな人に贈られる賞なわけです。ラジオ部門とかテレビ部門とか CM 部門とか。
あ、じゃあそうそう、モテラジもありますね。
そう、報道部門とか。
報道部門
報道。
うん。視聴部門とか。
そうそう。あの、DJ パーソナリティ賞っていうのもありますからね。
あ、
おう。
まあ、だからピューリッツァー賞みたいなもんですよ、日本版のね。
なるほど。
日本版って言うとなんかしょぼくなるな。
日本アカデミー賞みたいな。
悲しみが、ね。
でもこういうのがちゃんとあの、賞を受けたりとかして、しかも日本テレビ作られるっていうことも含めて、
うん、
そんなにみんな受け入れしてるわけではないんやぞっていうのが分かってくるわけですよ。
いや、普通じゃないの、そんなの。別に。
いや、そうやけど。
日本テレビだよ。だって、BBC だったら、ブリティッシュとかでしょ、うん、英国放送なわけじゃん。一緒じゃん。日本テレビなんだから。
BBC の場合は国営放送じゃなかった？
うん、そうだね。
うん。あの、これは民間の。
ええやんけ。
一応ね。
うん、うん。
一応やで。うん、その、そう、
設立経緯。だからあれでしょ、設立経緯って言ったって、あの、CIA からあれ、お金もらってんだっけ、確かね。
勝力松太郎とか。
うん。
創業者が勝力松太郎なんですよ。もうこれは完全にエージェントじゃないですか。
そうなのね。
はい。
うん、なんか、なんだっけ、だから戦後かな。戦後に CIA からお金もらってんだよね、はい、あの人たちね。ね、
なんか、テレビ局作れ、みたいな。
そう、だから、あの、宣伝機関的な意味で。
で、勝力松太郎自体が自民党とかで、あの、影響力持ちたかったわけですよ。
うんうん、
で、あの、CIA のエージェントにもなり、その原発を売り込もうということでもすっごい活躍して、あと、野球、プロ野球を。
もうやり手じゃないですか、死ぬほど。
いや、死ぬほどやり手やけど、だからそこの原動力っていうのは、そういうことじゃないですか。
うん、まあ、アメリカの資金は入ってただろうね。
そう、アメリカの資金もあるし、あの、めちゃくちゃ自民党の中での権力者になりたかったわけですよ。
うん。
だからそういう関係はもう非常に強いし、そもそももう原発売り込みに成功しちゃってますよね。
原発はだって国税でみんなで動かしてたもんだからな。
いや、正直松太郎がこれの原発の父って言われるぐらい。
何にでも父っていうのはいるもんなんだ。
あのね、原発の父であり、プロ野球の父なんですよ、正直松太郎って。
だから無敵さ、そいつ。超日本、超、
いやだから超
エージェント。
そんなとこ、そんなやつが作った、あの、 放送局やから日本テレビって。
ただ現在そこまでイデオロギーが残ってるかどうかは。
いや、だからそうなんですよ。だから、その組織自体はそうやけど、
うん、
そこで働く人っていうのは、だってそもそも清水記者が働いてますからね。
え、その、え、清水記者って日本テレビなの？
のディレクター、だから日本テレビの番組作ってるんですよ。だから、
偉いこと。ああ。
組織自体はそういう目的の組織やけど、
うん、
人っていうのは決して別にそんな右傾化した人間ばっかりがいるわけじゃないわけですよ、日本っていうのは。
右傾化も左傾化もね。
うん、
まあまあ、いいとこ半々なんですよ。
うん、まあ、それはどこでもそうだよ。朝日新聞だって右寄りの人いるんだしさ。え、なんかおかしいこと言った？
いやいや、言ってないですよ。
いや、だから、そうではある。人が別に入れ替わってたわけじゃないけど、
うん、
昨今のこの展開っていうのは何なのかって言ったら、
うん、
日本会議の研究っていう本がものすごくいい言い方してまして、
うん、
あの右翼が増えたんじゃないと、
うん、
権力者が急激に右翼化してたんやって。
なるほど、その方が儲かるみたいな。
いや、権力者の構成がめちゃくちゃ右寄りのやつに入れ替わってた気がつけば。
なるほど。
それがあの、日本会議の研究の趣旨でもあるし、
うん、
気づいたらその日本会議の奴らのメンバーに、内閣なんかも全部席が埋まってたっていう、ゾッとする話で、徐々にこう、奪ってったっていう。
ただあれよね、日本会議っていうのがそんなに力があるかどうかかなり怪しいっていう話があって。
あのね、
いろんな人がだからメンバーには入ってるけど、集票能力は非常に低いんじゃないか。集票能力が低いってことは力が弱いってことよね。
いや、もうメンバーが入ってる時点であかんやろ、それ。
いや、だからそれ入ってて、で、まあまあ、なんだろう。まあせっかくだから、呼ばれたから、まあ入っときますかって入っとくけど、それで票入んなかったら、その人たちの言うことは聞かないからね。
入ってるんですよ、それが。だからもうこのメンバーが入れ替わってったんですよ、自民党内でも。
うん、
議席が占められてってる。実際に実績があるんですよ、この人らは。
うん、
日本会議、だからもうその日本会議の研究を読んでもらうしかしょうがないんですけど、今ここでずっと説明していくのもいいんですけど。
いや、本読んだ方が早いですし。
そう、本読んだ方が早いし、僕が言うてたらまた曖昧なことになるかもしれんから、まあ実際読んでから話した方がええとは思うんですけど、
なるほど。
その辺のことを全部調査して書いてってますので、もう遡ること、日本会議の前身の団体ができた、のってほんまに僕の生まれた年なんですよ。それ読んでもゾッとしたんですよ。その時から着々とやってきたのかと。
したたかですね。
缶の缶だっけ書いてんの。
そうですね。
確かあの人ノイホイだっけ元。
ノイホイ？
名前。
知らない。
だったはずだけどな。マイカ。
いやでもこういうのがちゃんと受賞しつつも、でも受賞しても世の中はなんかそういう方向に行っていくっていうのが、これがやっぱりそういう歪みなんでしょうなと思いますね。こうやって訴えかける人間と、それをもあまり効果が出ないような
人間とかね、俺とか
いや、それは愛蔵君自体を説得しても何の意味もないですよ。
まあね、一人二人の話じゃないもんね。
そうじゃなくて、安倍総理とかが、例えば、むちゃくちゃなこと言ってももう罪に問われ、罪っていうか、だから、突っ込まれないと。
うん、うん、
うん。例えば、リーマンショック前や、みたいなこと言って、ソース感食らっても、
うん、
リーマンショック前とは言ってない、みたいなこと言っても、
うん、
もう無敵感があるじゃないですか。
まあ、これはよくわからんな、あれ。どうなってんだか、本当なんか何なのか、はっきりせんよね。
いや、でもこの発言は全部、残ってますし、放送されてますし、
うん、
各国で、海外メディアでも報道されてることですけど、
うん、
国内メディアではもう追及されないわけですよ。
追及したらいいのにね。
いや、でもしないっていうところがもう、清水記者がこの南京事件の受賞の言葉で言ったのは、忖度のその字も入れないドキュメント作りましたって。
忖度ってどういう意味なんだろうってググりましたかね、僕。
ついにググりましたか。
いや、だって今年一回も使ったことないし。
ああ、でも
今年。忖度確かに使わんわ。
あ、でも今年は忖度を使った記事がなんか多かった気がする。
俺もなんかで言った気がするな。
うん、そんだけだからメディアが忖度し続けたからもう使わざるを得なかったんでしょうね。
なるほど。
でもさ、忖度しろなんて誰も言ってないんだからちゃんとやんなきゃダメだよね、そんなの。
でもね、やらないですよ。
うん。空気。それはあんまり、あ、空気。
それに、損しかしないもん。
あ、忖度の損だけってこと？あ、じゃなくて。
いやいや、だから、あの、忖度しないっていうのは反骨精神を出し、そうやってあの、振り絞ったって、結局お金にならんでしょうが、
うん。まあね、でもね、だって今まで。
企業だからね、利益を最優先するのが。
そうなんだけど、でも今まで正義だなんだって言ってきたんでしょ？だったらちゃんとやらなきゃ、それをな。
でも正義だなんだかっていうの自体が嘘やったとしたら？
じゃあ困るんです。それだったら最初からだから。
だから日本放送ですから。
まあ日本放送以外もそうだけど。
フジテレビやって。
そかも他も全部よ。
不走者なんで。
忖度するんだったらその、
でもね、
正義とかなんとか言っちゃダメだよ。
日本会議の研究っていう本も、
うん。
あろうことか不走者から出てるわけですよ。
ああ、富士。ああ、そう。
富士産経グループの出版部門で、
うん。
だから、富士産経グループの出版部門やから、
うん。
不走なんです
よ。そうだよね。じゃあ、みんな反骨心があって、結構なことじゃないの。
だから、組織自体はそうやのに、ちゃんと人はいるわけですよ。うんう
ん、そうだよね。
やろう。で、それをゴーサイン出す上司もいるわけじゃないですか。
うん。結構なことじゃん。じゃあ、なんでテレビだけダメなん？
いや、出版もダメでしょ。
え、でも本は出てるんじゃん。
いや、本も出てるけど、それ以外の本も出てませんやん。
それはええやんけ、他の本も出したっていいじゃん。
あの、他の本ね、あの、どこやったっけな、ついにお前んとこも、あの、右翼ビジネスに手を染めんのか、みたいな。
おぉ、そんなのもあった。
中国崩壊本？
いや、あの、
日本しな
あ、あの、日本最高系の。
ああ、それでもそれもいっぱいあるし、
結局、いっぱいあるんですね。
なんかこれ、村田ラムさんが4コマ漫画書いてる、
うん。
なんか、一旦カルト新聞みたいなサイトで、なんだっけ、世界に日本人妻がいるみたいな。
ああ。
こんなところに。って言って、それを見ると、実は、はいはい、統一教会、見た。
見た、なんかそれ。
マジかよって。いや、なんかほんと、もしそうだったとすると、ゾッとするなって。
あれはなんだろうね、統一教会の人のつてがあるってことなのかね。
多分そうなんじゃないですか、
ね。いや、だって話早いですよね。各国にいるから。
そう、確かに。
各国にいるから、だからその、単純にまず、単純な話よ。
うん。
そこのつてたのったら、あの、取材楽って。
ウィンウィンですよね、
俺はそうだね。
うん。でも、その取材楽っていうのが、肝じゃないですか。何でもあの宗教団体とかあんなんでも何でもこう、役に立ちますせと。じゃあ役に立つからもっと繋がり持とうよってなるのが人情ですよね。
そうね。
持ちつ持たれつつの精神ありますよね、お互いみんな、うん。確かに俺もある。
うんうんうん。
まあ、世話なったからな。
そう、世話なった。右翼でもヤクザでも世話なったら、やっぱり。
そうですよ。僕だって世話になったら、まあまあ、じゃあまあ、もう今度はやりますよ、とか。
ああいう取材で一番めんどくさいのは清水記者みたいに丹念にこう追っかけてったら、うん、45分の番組で1年かかるわけですよ。
うん。
でも、娯楽番組でそんなのでけへんでしょ。
無理だね、そりゃ。
清水記者は、あの、別に南京事件のドキュメンタリーで賞はもらったかもしれんけど、儲かってはないですよ、きっと。
いや、でもそれで1年も取材してるってすごいね。
うん。で、しかも持ち出しでも取材してるって言ってましたよ。だってこれが物になるかどうかっていうの分からんうちからずっと取材してたわけだから。
自費で中国に。だろうね、そういう人ってもう、分からんわ。自分の生活も捧げてやるのね、そういう人ってやっぱ。
で
も
いや、なんかね、いろいろ面白い話聞けましたよ、飲んだ時に。
あ、そう。
その、生活のことは一切言わないんですけど、
うん、
あの、じゃあ、愛蔵先生と一緒に、また、豚尾さんも一緒に、宅を囲んでお酒でも飲みながらお話しましょう。
ね、
いつかそんなことがあったらもう泣けてきますよね、きっと。
で、のモテラジイベント呼んでって言ってたし。
のすけの話とかしましょうよ。
何のすけ？
そうそう。ハムスター。
ハムスター。
ああ、はいはい。で、何を聞いたか言えないか。
そうなんです。まあまあ、とにかく、
うん、
あの、ハイボールが好きなおじさんなんで、おじさまなんで、もうペロペロになるまで飲む
ペロ
天満酒蔵でもハイボールを飲もうとしてはったんですけど、僕はさすがに止めたんです。
なんで？
いや、ここのハイボールはダメって。
ああ、書くじゃないとダメらしいんでね。
いや、天満酒蔵っていう天満のあの、古くからの居酒屋で、もう愛蔵くんとも行ったこと何回かあると思うんですけど。
はいはい、わかるけ
ど。あそこでね、天満ハイボールっていうの頼んだら、
うん。
よくあるあの、サントリーの中ハイあるじゃないですか、白い濁った。
はい。
はい。
あれでウイスキー割ってくるんですよ。
は？
いや、爆破じゃない？だからむちゃくちゃしてくるんですよ。いや、爆破はあの、ビールであの、ウイスキー割るやつ。
それより立ち悪いでしょ。
ちょ中ハイでウイスキー割るやつやから、あの、これは死にますからやめましょうって。
そんな飲んでたらやばいよね。
うん、あの、天満酒蔵はね、なんかそういうことしよるんですよ。
別にそれで安くなるわけでもないしね、そんなの。
でもね、なんか300円か350円ぐらいやから、すっごく安いですよ。
すっごく、これ2杯分。
すっごくバカになる。
ペロペロになるんじゃない？
ほんまや、ほんまや。
それとは
別に、
それとは別に一時期なんかあの、一軒目酒場っていうあの、養老の滝チェーンの、店で爆杯ブームになった時がありましたね。
いいね。
みんなで爆杯飲もうっていう。
飲んだことないな。
ないでしょ？爆杯も350円で、ウイスキーをあの、ビールで割って、しかも追加ウイスキーっていうのがあって。
追加火薬。
追加火薬。あの、爆杯の横になんかおチョコみたいなのにウイスキー入れて置いてくれるっていう。ガーって入れたら、あ、濃いわ。あ、もうこれ、あ、明日、あれだった。
あ、溶けてい ってるじゃん。大丈夫か。
溶けていっちゃうじゃん。
チェイサーとしても使えるよね、それね。ウイスキー飲んで。
ウイスキー飲んで、ウイスキーで割ったビールも飲もう、みたいな。
うん。
アホか。
チェイサーで？それゲレンよ、もう。どうしよう。
それぐらいでいかないと。
それね、それ、あの、爆弾おじよ。
爆弾おじ。
ヤバおじになる。もう、最近、境町に飲む頻度が多いんですけど。
頻度が？
そう、頻度。もう飲みに行くって言ったら境町になってきてるんですけど。
え、なんかサブカルおじになってんの？
いや、全然サブカルおじっていうか、もう、ヤバいおじしかいらんや、あっちは。
社交外的な。
なんかサブカル、意外といない。
でっちゃん、でっちゃんが言ったんやから、ここはサブカルのなんか巣窟やって。
と思ったんだけど。
あ、そんなわけじゃなかった。
なんかね、最近ね、
うん、
そのサブカル層とサブカルじゃない層がちゃんと綺麗に住み分けられてんだなっていうのが。
ほうほうほうほう。
同じ境町でってこと。
うん。
アダンはどっちが、どっちサイド？
アダンはもうずーっと、
うん、
なんつうの？仕事帰りのちょっとお金持ってる人が来るところ。
うん、
基本的に高いんで、あっちは。
ああ。
安くはない。
うん、
で僕はお金が少ないのになるべく安く飲みたいんですけど、最近教えてもらった仲間商店ってお店が良くて。
もう名前がいいですね。商店っていうのがいい
です、
ね。
もう食べログに載ってないんですよ。
ほ
で、教えてもらって、その、行くんですけど、
はい、
アイスクリーム頼んだら普通にあの袋のかき氷とかもらったり。
いや、それ何やねん、それ。
あ、なんか袋にか、50円くらいで買える袋のかき氷って売ってるじゃないですか。
ある
あの、ピンク色の。
あるあるあるある。
あれ、パクパク食べたら、あれ酒に入れて飲んだり。
あ、確かに。確かに、あれ酒に入れるのに適してるわ。
うん、あれうまくて、チューハイなんかに入れたら最高で。
トラジとかでやってるあの、甲子園チューハイっぽくなるわ。
あとは、普通に平井アーチとか、
うん、
なんかまあ、メニューも安く、
平井アーチは
何？お酒もでかく。
平井アーチってね、あの、
あ、ひらがやちっていうのは。
ぐーとかそういうのを挟まない、あの、お好み焼き的な。
そうそうそう、平べったいお好み焼きですね、沖縄の。
粉を溶いてこう、こう。
ネギとかちょっと入れてみたいな。
うん、ソースと？
まあ、ソース。
おー
ソースと、かつお節とかちょっとかけて。
なんかちょっと。
薄いですよ、とてもペラペラなんですけど、なかなか美味しいんですよ。
あー、なるほどね。
なんかちょっと小腹がついたら、あの、フライパンで平べったいものをいっぱい作って食べようみたいな。
うん、
そういう発想
で。太いの一枚を作るっていう発想はない、そこには。
具があんまりいらないのがこれ、いいわけ
です。具がいらないのがね。あとはね、ハイボールとかお酒とかのね、濃ゆくって言ったら死ぬほど濃ゆく作ってくれるんですよ。
え、同一価格で？
うん。もう一時期やばかったのが、オリオンビールのジョッキで作りがちなんですけど、
はい、
そういうチューハイ系って、はい、炭酸の、うん、オリオンビールの、オリオンのロゴマークの上までウイスキーとか入れましたからね。
それはダメ。
あの、最後にあの炭酸をちょっと香り付けて。
82ぐらい。91か82ぐらいのハイボールを、
はい、
はい、300円ねって。
すげえな。
もうこれ飲んでキャーってなって、本当に。
それはちょっと。
究極のハイボール好き像を言いましょうか。
はい。
あの、炭酸のボトルを、
うん。
見ながら、
うん。
ウイスキーを飲む。
バカなの
なんかのカクテルでそんなん聞いたことあるね。
あれあれあれ、マティーニ、マティーニ。
マティーニか。見ながら。
なんか見ながらジン飲むってやつ。
あの、ドライベルモットとか、スイートベルモットとかそういうのを入れるんですけど、本来は。
はいはい。
元々は五分五分とかそういう比率だったのに、
うん。
どんどんどんどん8-2とか、9-1とかなってって、
うん、
で、あの、その相手になんか一回ドライベルモットでグラス洗ってから、ジンを注ごうみたいなこと言い出して、
うん、
で、究極はドライベルモットの瓶を見ながら、あの、ジンを飲もうって。
飲むって書いてあったね。最近あの、007で、
はい、
あ、なんかこれ、ウォッカマティーニの件、なんでウォッカマティーニなんだろうなって言ったら、うん、作者が味覚障害者だからってコメントが多くて、
ひどい。
ひどいとか思って、いやいやいや、そんなことはと思ったけど、いろいろ見ていくうちにやっぱり味覚障害なのかみたいな。
そうなの、味覚障害なの。
いや、あのね、ウォッカマティーニね、の、なんだっけ、シェイクなしみたいな。
ああ。
はい。
あんな美味しいわけないですよ、みたいな。
そうなんだ。
っていう意見が多くて。いや、はい、飲んだことないけど、俺。
俺も飲んだことないから分かんないな。
ないけど、きついお酒じゃないですか、マティーニなんて基本。
うん。
いや、マティーニっていうのは作り方が千差万別で。
うん。
あの、シェイカー派と、あの、ステア派もいるし。
ステア派。
その比率、比率も全比率あり得るから。
うん。
じゃあ、レシピなんてないんじゃないのってなる。
じゃあ、やっぱり、あの、何オリーブ見ながらジン飲んだらマティになるのかな
というかね、僕、もう昔からその話聞いて腹立ったんですけど。
うんうんうん、怒ってるの？
うん。
怒ってるのか。
じゃあ、そこまであのベルモットで割るのが嫌やったら、
うん。
なぜマティーニを飲もうとしてるんやろうっていう。
は
ぁ。ジンストレートしか飲まないんだって言ってればいいじゃないですか。
そうだね。
いやいやいや、
そうやのに、俺はカクテルを飲んでるってなんなのそれ。そうい
や、だからジンだけ飲むって貧乏人でしょ。
ああ、そうか。なんかそんなイメージ
が。昔のイギリスでは、
あ、だから、
水が飲めないからジンばっかり
飲む。ベルモットが減ったら嫌なんや。
そうそうそうそうそう。
金はあるぞ。
で、早く
俺は貧乏、あの、ジンが飲みたいわけじゃないからなってはっきり言って。マティーニが飲みたいんであってって言って、
うん、
本当はジンが飲みたいんだよ。
なるほどね。
じゃあ、あれはあれなんですか？なんか、武士は食わねえぞ、高い王子みたいな話。
そう、だってジンなんて焼酎でしょ、あっちの。安い。
はい。
そうやってピンキリあるけど、普通のキリでしょ。
でも、一番のイギリスの貧乏人は、
うん、
道に落ちてる腐ったみかんの皮です。
うん、酒の話してる、今。
いや、ジン買うなんてもう、とてもじゃないけど、金持ち。
飲める酒の話よ、飲める酒。それ、だってロシア人がヘアスプレー、ビールにいっぱいかけて酔うみたいな話やめて。
ジェット戦闘機のあの、燃料は飲んでたっていうしね。
うん、
ジェット戦闘機の燃料って
飲める。北朝鮮の兵士とかメチルアルコールみんなでチビチビ飲んでましたからね。
あ、そう。
もう寒くてやってられないっていうから。
メチルアルコールもチビチビ飲んだらあんまり悪影響ないんだ、みたいな。
だって、マイナス20度とかで、
うん、
なんか、窓もない部屋でみんな震えながら、なんか待機してる任務みたいな。
北朝鮮とかもきついだろうな。聞いたのは何だっけ、ロシアのミグ31とかって、あの、エンジン冷やすのに、あの、アルコール使ってるから、
はいはいはい。
何だっけ、基地で、どんどんアルコール、あの、ミグ31に使うアルコールいるんですって言って、どんどん入れて、で、どんどん飲んでたって。
うん、
肝心な時に飛ばないってやばいパターンかな。
全部使っちゃった
。いや、でもね、だから寒い国は大変ですよ。
北朝鮮もそうか、寒いもんね、多分ね。
昔は、なんか、うん、ロシアではビールは酒じゃないっていう扱いだったらしいですよね、うん。
いや、だってね、アメリカ人がよくいるけど、
うん、
だって食事中にビール飲まんもんな。
あ、そう。
だって、だからもう全然飲み方が違うから。
うん。
うん、今、見習ってそういう風にしてるんだけど、俺は。
前、てっちゃんに言ってたけど、その、食事前に全部ビール飲むんでしょ？
そうそうそうそう。食事前に軽く一杯飲んで、食事は食事で楽しんで、
うん、
終わってから、バーとか行こうぜ、みたいな。
うん、
食事中は何飲んでんの？
え、なんか、ルートビアとか、コーラとか。
は
ぁ。飯にビールが合うかよ、って。
そうそうそうそうそうそう。
コーラだろう。
こうなんか普通に水とかなんか特にないですね。
あ、うん、その感覚わかんないね。よく
その感覚がわかんないけど理解しようと今頑張ってて。うん、とにかく飯腹詰めて、
うん、
ビール飲もうって。
川柳
もね腹詰めるとね、
うん、
もうビールいいやってな。
そうそうなのよ。
なお腹空いてる時が一番ビールうまいですよね。
うん、
いやでも
逆もそうだ
な。外国人。外国人っていうかアメリカスタイル
を
ちょっとやってみたいな。
アメリカ人とかのこの映画見てるイメージだったら、
うん、
何もない時にとりあえず小瓶のビールとかガーって飲んで、
うん、
暑いなって、お前も一杯やれよって。
でもその後なんか焼き鳥とか食いに行かんさ。
いや、その後、よしってハンバーガーでも食うかって。
うん、
で食って、
うん、
よし繰り出すぞって。
あー、でもそれは愛蔵先生近いっすね。
まあそうだけど、でも俺はできるわ。
食って、飲んで、アメリカンドッグ食って飲んでみたいな。
あとあの、パーティー、パーティー思い出してくださいよ。
あ、パーティー。
アメリカのなんか、
あの家で。
誰かの家に、誰かの家に40人ぐらいで行こうみたいな。
うん。
で、行って、で、パンチとか置いてあって、
うん、
で、ビールのなんかあの、サーバーみたいに置いてて、
うん、
イエーイとかって言ってるけど、
うん、
あいつらせいぜい食うのってケーキぐらいじゃないですか。
そうそうそうそう。全く食わないのにみんなでかいけど、どういうこと？
あれでもパンチにドラッグ入ってるじゃん、絶対。誰か入れ
てる。入ってる。入ってる。
誰かパンチに何か入れたわよ。
そうそう。お前、奥さんに辞めたって言ったんじゃないのかよ。うん、どう今辞めたって。あもうやらねえって言って。
でも、例外的になんかああいう時でバーベキューが併設される場合がある。
でも、バーベキューの時はあんまり飲んでるイメージないの。
でも、バーベキューやりながら、なんかあの、小瓶のビールでイエーイって。
バーベキューするときはプールサイドや、プールサイド。
そう。
なんか。
で、バーベキューやりながら、だから、そのバーベキュー、小瓶を片手に肉食ってるっていうよりも、
うん、
肉食う、焼けるまであの、ビールでも飲んでてって。
ああ、
そうだね。
で、肉焼けたら、イエーイってなるんでしょうね。
イエーイって。え、なんか江戸とかってどんなやって飲んでたの？江戸時代。
蕎麦屋
の。したけど。どうなんだろう。
今と変わらん？食事と一緒に。
蕎麦屋。あの、江戸時代は蕎麦屋とか、あの、定食屋的な、あの、飯屋み的なものが庶民の、
うん、
う
ん、飲み屋な
の。町民の、なんかそういう、あの、酒を飲む場所として機能してたらしいし、
うん、
やっぱり日本で、現代でも、
うん、
古くからずっと、なんか奇跡的に続いてる店って、
うん、
定食屋みたいなとこ多いですよね。
ああ。
あの、ガチ飲み屋みたいなんて意外に少ないですよね。
昔はなかったってことか。
昔はそういう食事のところで酒も提供するっていうとこから始まってって、酒専門店って江戸時代にはほとんどなかったはずですよ。
ほう。大体だからさ、あの、うん、なんだろう、日本酒ってあれよね、ご飯が代わりになるよね。だからじゃないの？
え、じゃあご飯食べなくていいの？
うん。あ、お米の代わり
ってことでしょ？じゃあ米になるってことでしょ、日本酒は、
う
ん。
そうそう、米の代わりでいけるよねっていう。
ただ、日本の酒の飲み方っていうのは、中国とかでもそうですけど、
うん、
食事の時に出されるっていう。
うん、
中国もそう、ね。
あの武将が宴会してるとこを想像してくださいよ。
ああ、もうみんな飲んでるわ。
で、前になんかこう、お膳があるでしょ。
お膳があって、うん、踊り子が踊って、音楽隊が後ろでなんか音楽弾いてて、
ああ、
って、今宵はもうなんたらかんたらとか言って。
うん、
兄者飲めって、張飛がドーンって。
うん、あ中国なんだ。でもまあ中国でも
そうそうそう。でもこれも日本も一緒でしょ、
うん、
そうそう。で、大体途中であの姫があのナイフを抜いて、
そうそうそう、
うん。切りかかるみたいな話だよね。
うんうん、なんかアジアの飲み方とその西洋の飲み方っていうのは違うっていうのはもうずっと言われますよね。飯と一緒になんか飲みがちっていう。
あれだから、その、日本人が、その、なんだっけ、海外とか行ったとき、あ、うん、ヨーロッパとか、
うん、
行ったときだと、だから、飲み方が変だって言われるっていうのは。
だから、その、なんか、コース料理とか食うときに、
うん、
生ビールとかって。
そうそう、ね、年中じゃないけど飲んでたり、あと、うん、きつい酒、スピリッツとかを途中で頼むとか、うん、それもおかしいって言われるみたいね、うんうん。
なるほど。
なんかそれは食前か食後のなんかバータイムとかで。
そうそうそうそう。そういう区別でも分かんないんだよな、正直。
あとなんか
ニコニコにあるんで、うん、ニコニコか YouTube に、あの、世界の飲み歩きみたいな変な、あの、アメリカ人のおっさんが、世界のいろんな国に行って、めっちゃいろんなスタイルで飲みまくるっていうの。
ロッキーザファイナルでね、うん、ロッキーが料理屋やってたでしょ？
やってた。
で、ポリーが。
あの時アポロの、ビギストルトやって
た。それは変ですけど、はい、ポリーが、うん、仕事クビになったって愚痴りに来ません。
うん、
こんな時計はって、
うん、
であの時にポーリーがあの入り口のとこのバーであのロッキーが出した酒を飲んでますやん、ずっと。
はい、
あれなんですよ。
あ、バーカウンターがあるの、ね、
そう、バーカウンターがあって食事の順番待ちとかをしてる間にちょっとの飲めるようになってるんですよ。
なるほどね。
食事は食事としてちゃんと切り分けてるんだよね。
うんうん、そやからポーリーは別にロッキーの店に飯食いに来たわけじゃない、ちょっと顔出した程度やから、うん、そこのバーカウンターでいっぱい飲んで帰るやろうっていう扱いなんですよ。
ああ、そうか、なんか聞いたことある。あの、なんだっけ、一風堂だっけ、ラーメン屋さんの、
はい、
あれとかでもアメリカに進出してたりするじゃない。
うんうんうん、
おいで、アメリカのお店だと、うん、まず入ったらバーがあるんだって。
うん、そうそうそうそう、そう、うん、
でそこで一やっぱり待ちながらラーメン待って、うん、席が空いたら席ついてラーメン食べるみたいな。
うん、それが向こうの、向こうのなんかの飯屋の王道パターンなんですよね。
なんだね。
うん。
不思議よな。
アメリカにもジローありますからね。
あ、なんか聞いたぞ、それ。
モアモアっていうらしいですよ。マシマシのこと、モアモア。
あれでしょ、なんだっけ、夢を語れが。
そうそうそうそうそうそう、そう。
夢を語れね、あの、関西では最も早く、ジローインスパイア出したあの京都の一乗寺っていう宮本武蔵が戦ったとこですけど、
はい、
そこであの夢を語られて店出して、次世界規模で考えろって店出して、
うん、
歴史に名を刻めっていう店、どんどん大阪寄りに近寄ってって、
うん、
でし、なんかその合間になんかもニューヨークとかになんか店出してました
ね。いや、最近は野菜抜きが好きですね。
え、麺抜きじゃなく野菜抜き。
麺抜きはやばいから。
鍋。
でも野菜抜きは茶色すぎるんでしょ？
もうやばい。なんか、引き算の美学っていうか、引き算の破壊力っていうの生まれて初めて味わって。
足してばっかり。
いつも足してやべえって言ってたのに、
うん、
引いた時に残った純度みたいな。
うん、
きつそうだけどなぁ。
いや、うまいっすよ。一度。あの、野菜抜きお試しあれ。
試してみるか。てか、俺、二郎とか行ったことないんだけど。
ないでしょうね、だって。
じゃあ、野菜抜きの前にまずは普通を食って
みます。普通を。
で、1年くらい通ってから。東京とかあんまり行かないじゃないですか。
なんでその名前かな、東京とかって。
いや、でも大阪とか神戸でもあるんでしょ。
ないない。インスパイアはある。
いや、インスパイアでいいじゃないですか。
いや、いいけど、だから二郎とかあんまり行かないって言うから。
あ、そういう系ね、そういう系。
ないんだもん。
いや、なんかあった、デカ盛りマッチョとかあったじゃん、
いやいや、だから、二郎系はあるよ。二郎はないよ。
うん。
二郎は関東しかないのか。
あのね、
札幌とか、仙台。
札幌かなんかに
ある。あとは、神奈川とか。
あの、とにかくあの、
関東圏ですよね。
東海以西には一店舗も出してない実績がありますね。
あ、そう。
だから、インスパイア店が頑張るしかないっていう。
なるほどね。
だ、沖縄にあるのも、そばちらもインスパイア店なんで。
うん、
ああ。
そう。で、その中で、これは結構二郎に近いね、みたいなことを言ったり、言わなかったりとかするけど。
うん。
これ難しいところで。二郎自体も、味が全然違うから、店によって。
なるほどね。
麺の深さとか、まあ、
基本の見た点自体のブレ幅が半端ないんで。
そうやねん。
マイナス200万からプラス600万まであるんで、ブレ幅が味の。
総本店自体が、あの、同じ味出さないって。親父が。僕が初めて行った時、本当に超絶うまいやつ出してくれたんですけどね。
お、
二度とあれは食われなかった。
っやつ、
そう。あれ二度と出してくれなかったもん、それから。あ
の、いや、だから毎日みんな並ぶんですよ。
そう。
あの味を追い求めて。
今日
これは近いって、限りなく近いけど、あれは超えられんとか。
でもブレた時のあの総本店ってほんまゴミのような味ですからね。
まあでもブレ幅の範囲内ですよね。ってみんなで。まあまあ範囲内
けど。
まずくても。
それに対してなんていうか安定して常にうまいの出す店とかが何店舗かあって、そういう店はあの総本店以上のカリスマ店になってたりとかしますよね。
そんなインダストリアなことでいいのか。
コピペですよ。名コピペが。
でも天一にしたって何してもなんか総本店よりもうまい支店っていうのにロマンを感じる。
でそんな豚尾さんが松屋のカレー美味しくないって。
ああ言っちゃうかそれ。
松屋のカレー？
松屋のカレーが。
今それ言うかてっちゃん。
焦げてて、
うん、
とっても美味しくないってツイッターで豚尾さんが言ったら、
はい、
みんながえ松屋のカレーうまいけどってみんな。
っていう派と。っていう派と、うん、なんであんなクソまずい汁食うんですかっていう派と。
ひどい言い方。
あの、だから、あのね、右左に分かれて。
その仕方がね、もうね、品がない。
え、あんなん食ったらまずいに決まってるでしょみたいな。
という派と、
うん、
え、美味しいんですけどね。
美味しいのに。
豚尾さんの味に合いませんでしたかって、ちゃんと豚尾さんのことまで考えて言ってくれる
派と。考えてたのか。
そう、考えてね。
あ、うん、
俺みたいに、
はい、
まあ何店で食ったらまずいよなって思ってる派。
ああ。せやから僕もやっぱり常に何点みたいな話をしてる人間なんで、
うん、
これ言う、こんだけあの波紋を広げた責任感があるから、
どんだけ波紋広げたいんや。
マイナスの波紋を広げてんで、プラスの波紋で打ち消さないとね。
そう、
ほんと。
せやから僕、別店でも食べたんですよ。
はい。
カレー。
うん。
苦手。
え？
松屋ってそんなブレないでしょ、さすがに。
いや、ないかどうかわからへんけど、僕自体がその松屋をそんなに食べてない人間やから、うん、ブレがあるかないかもわかんないんですよ。
ああ。
でも僕が、
3回目から。
僕が例えば新大阪店で食べて、
うん。
で、苦かったから、
うん。
もう美味しくないから二度と食べへんって。
俺が喫茶ワイで食べたカレーみたいなもん。
そうそうそう。松屋を食べへんとは言ってないけど、
うん、
松屋でカレーとか頼んだらなんか苦くてなんか金を無駄にしそうに気がするから。
なんでまず頼んだの？
え、普通カレー食べたいやん。
てか松屋に行って？
そう、松屋に行ってカレー食べなくてもいいかな。
え、でも松屋っていろんなメニューがある店やし。
いや、定食頼んだらいいじゃん。
え、だからカレー。
まあ、頼んでもいい。いや、
美味しそうだよ、ね。カレー好きやもん。
いや、そんな言うんだったらもう食ってるでしょ？すでにカレーなんて。
え、どういうこと？
え、だから松屋に行ってカレー食うって別に普通って言うんだったら。
いや、普通とかじゃない。
過去に何回か食ってるはずよ。
じゃない。
松屋の。なんかきっかけがないと。
いや、だから松屋で食事するってことになって。
うん。
じゃあ何食べようかなって。牛丼はいらんなって。
うん。
まず牛丼消えるんですよ、最初に。だって
行くなよ、松屋。
いや、だからカレーがあるし。
ああ。
カレーがあるしって言われても。
いや、だからカレーも選べるっていう安心感があるじゃないですか、松屋って。
いやでも松屋は牛丼でやってるんですよって言われると。
え、でもカレーも押してるってめっちゃ。
いや、カレーも押してる。
メニューの中でめっちゃでかいもん。
押してるけどさ。
今まで松屋行ってたのまず。
行ってない。だって牛丼がそもそもあんまり好きじゃないから行ってない。でも松屋はいろんなメニューあるから、あとビールも飲めるし、いいやんと思って。定食とかもある。で、定食類とかの中の普通のメニューの中で何を頼むかな、僕はカレー好きやから、あ、カレーもいろいろあるなって思って、チキンカレー頼もうって。チキンカレー好きですからね。
いいじゃない。
チキンカレーあるんや。これ、こいつはいいわ、と思って。で、食べてみたら、苦って思って。
苦いって何なの？いや、なんで苦いんだ？
焦げたの味するから苦い。
焦げた味？
はい。
なんだろうな。
するか。なんか焦がしてるんでしょ、軽く。
ニンニクじゃない？違う？
いや、ニンニクも苦いとは思わん、僕は。
あ、いや、ニンニク焦がしてる匂い。
いや、何
次の店舗でも。
そう、何しろ焦がしてるんでしょ、何かを。苦いでなかなか焦がす以外やったら、なんかの、香辛料でも苦いのあるけど、そんな極端な香辛料配合してるかどうかわからへんのんですけど。
いや、でもあっこはね、かなりエッジの効いた、編成をしてくるんで、例えばニンニク入れすぎだろうみたいな味とか作るし、ちょっと、
だから極端な味になったんですよ、結構苦い。
ああ、かもしれない。
で、僕はこういう苦い、苦いカレーが好きっていうことには否定せんへんよ。
うん、
ただ僕、苦いカレー ってなんか焦げたカレーって思っちゃうし、でそもそもあんまりカレー苦さを求めてないんですよ。辛さとかを求めてたとしても、
まあ普通はあんまりね。
で辛味も結構辛いんですよ。だから辛苦いんですよ松屋のカレーって。
おお。
なんか舌ばかりになりそうな味なんですよ。で僕もこの味嫌いやわーと思って、苦いからなんかもう食べたくないからもう二度と頼まないって言ったら、うん、広部さんとか苦くはないと思うけどなと。
うん、苦いっていうのがわからん。
だからその店が焦がしてたんちゃいますみたいなこと言われたから、
うん、
次の機会に今度は松屋ってほんまにそんな全然行かなかったのに、もうこの1ヶ月ぐらいでめっちゃ行ってるっていうの思ってで次は普通のカレー頼んで、しかも梅田店で、でこれはどうやろうと、向こうがたまたま苦かっただけっていう可能性あるなぁと思って食ってみたらやっぱ苦いと思ってええわと、この味はちょっと好きになれんって。あと8回食ったら分からへんけど、8回も食うほどのあのなんかあの根性ないわって。
そのうち好きになるかもよ。
いやだからあと8回食ったら好きになるかもしれへんけど、8回食わんやろなと。僕の理想とするカレーはああいう味じゃないんですよ。松屋のカレーじゃない、少なくとも。
なるほど、ね。
美味しいけど
な。で、相沢くんは松屋のカレーが好みなのね、あの味が。
いやいや、ちょっと、尖ってると思うよ、俺は。あんまり、そんな好きじゃない。
そんな感じで
と
思う。好きじゃないのか。
好きじゃないけど。
お前なぁ。ええ加減にせよ。
それひどい。
苦くはないし、そんなまずくもないけど、うん、ちょっとなんだろう、ニンニクに頼りすぎてたりとかさ、するし、うんうん、ちょっとそのフレーバーが強すぎる。ニンニクのフレーバー強すぎると思って、うん、で、いろいろ見てたら、なんかあれなんだって、うん、社長がニンニク入れろって言ってるみたいね。
僕、ニンニク大量に入ったカレーは嫌いじゃないですよ。
じゃあいいじゃん。
自分でも作るときニンニク入れたりとかするし。
そうぜ。
で、だから、あんな味にならんもん、僕は作っても。もうちょっとニンニクが効いて感じのいい味になりますよ。
ニンニク足らないんじゃない？それは。もっと入れたらあんな味になるかもしれない。
じゃあ入れすぎやろ。
まあ。いや、でもなんか社長がその
ニンニクいっぱい。何ほど不毛なやりとり。
しかもこれでね、まだ愛蔵くんがあの味に愛着持ってるんだと思うけど、そこまで好きじゃないっていうのがもう痛いですよね。
でもだってあれまた毎年変わるというか、そのどんどん味変わるから何とも言えんのよ。
え、でもめっちゃ元祖カレーみたいなこと書いてましたよ。元祖松屋カレーみたいな。
元祖、うん、
オリジナルカレーみたいな。
まあでもすぐ
変わらぬ味みたいなこと書いてましたよ。
めっちゃ変わるよ。でもあれ
じゃあもうそういうとこからしてもうすっごい軽いし嘘やん。いやだからもしかしたら嘘の塊やん。
元祖カレーっていうのは、はい、10年ぐらい前に始まった最初のカレーを再現しましたみたいな感じかもしれないよ。
でもね、そのカレーと、僕がその前に新大阪店で食べた、チキンカレーと、同じ味でしたよ。う
ん、あ、そう。
うん。あ、同じルーやーと思って。あ、もうこれ美味しくないねんって。僕の中ではね。苦いし美味しくないわって。苦いし、むやみに辛いし。で、またもう一つ細かいこと言わせてもらうと、
うん、
味噌汁つけてくる意味がわからないって。
わからんね。
なんで？
いらん。
まあ、味噌汁ついたら嬉しいでしょ。いや、
つく分には嬉しいよ。でもいらんねん。うん、
どういう意味？
ね、そこ、松屋のカレーってめちゃくちゃ辛いのよ。
うん。
なんか、腹立つ系の辛さなのよ。
腹立つ系の辛さってどういう意味？
言ったら僕って割と辛いのが好きな方やけど、うん、言ったら味は全然苦いだけやのに、うん、辛さだけ一丁前にあるっていう。
そんなとこに味噌汁を放り込んだら。
でね、その松屋のカレー食うじゃないですか。
うん、
で、あ、味噌汁ついてるから飲むどこかって飲むじゃないですか。
うん、
味せえへんのですよ。
そうよね。
全く味しないんですよ。だから、この味噌汁を楽しむためには、カレー食う前に飲むしかないんですよ。
でも、カレー食う前に味噌汁飲んだら、もうお腹タプになるしね。
だから、なんでついてんのっていう疑問がずっとある。
でも、そこは松屋の優しさだからさ。
そう。いや、ないよりある方がいいっていう意見やったら、 確かにそうなんですよ。
そうそう。うん、
でもね、あの、うん、お互い打ち消し合うみたいなメニューをつけるっていうのは、なんかあの、配慮がないのかみたいなのに思っちゃう。で、あの、なんとか
その、思わなきゃいいんだしさ。
でも2回目やったから僕も多少学習したから、
うん、
カレー食った後に味噌汁飲む前に、
うん、
水死ぬほど飲みまくって、口の中洗って味噌汁飲んだら味した。
飲まなきゃいいじゃん。
いや、だから飲まなきゃいいんやったらつけてくれるだけ無駄ってことになるやん。
そうだよ。味噌汁なんか無駄なんだよ。俺味噌汁嫌いだからね。
そう、無駄やねんけど、ついてんねんって何しか。
捨てろよ。
それか、ご飯の部分だけを味噌汁でまず楽しんでから。
なんでそんなことまでして。
味噌汁でご飯食べて。
頑張って食べる
うん、でからルーを叱る後にルーだけを食べ続けるっていう。でもそうでもしないとあれを最高に楽しめないもん、あの組み合わせって。
組み合わせとかじゃないんだよ、あの気持ちよ、サービス。
じゃあなんなん、あの心だけもらっときますって言って、あの味噌汁はすって返したらいいの？
そうよ、そうよ。サービスっていうのは、
うん、
あの、サービスする方の自己満足のことなん
だ。いや、だからそれ、あの、
お前がその、
エレベーターのボタン押すのと一緒やん。
関係ないんだよ。
誰も幸せにならへん組み合わせやないか、あれ。
そうかもしらんけど、でもサービスしてる気分なんだから、もうありがたく受け取っておいた方がいいんじゃないかな。
そうかな。だから、ああいうの。
難しいな、俺はそんなにカレー食わんからわからんな。
あ、そう、てっちゃんね、辛いもんは嫌いなんですっけ。だから松屋のカレーとかも超嫌いと思いますよ。
松屋行ったらカレー食うけど、たまに。
え、あんな、え、辛いの嫌い言うてたやん。
え、僕はソースかけるんで、カレーに。
お
ー。ソースがあれば。そしたら辛くなくなるんで。
あのね。沖縄松屋あるんでしたっけ？
ないですね。
松屋ないんだっけ？あ、
でも食ったことがあるってこと？
はいはい、食ったことがあると思う。だ結構、あの、大阪に行った時松屋朝食ってたんで、朝終わるんで仕事が。
あのね、松屋ってソース類がすっごい豊富じゃないですか。
うん、いいね。
あの、カルビソースとかいろいろ。
そうそうそう、あれが好きで。
な甘いソースあるじゃないですか。いいね、あれをめっちゃかけたら、松屋のカレーは食える感じにはなる。
それソースかけてるご飯ですよね、
多分。そう、そうやね。だから、虚しいんですよ、どちらにしても
。虚しいよ。じゃあ、どこのカレーがうまいの？牛丼系で。豚尾さんは。
え、牛丼系ってカレー出してるとこ松屋以外行ってど、あ、すき家か。すき家の食ったことない。
じゃあ、今度すき家行ってみて。
もう前、てっちゃんさん
が。いやって言われたら、
前、てっちゃんさんがあの、すき家のあの、カレーと牛丼のセットがうまいって言ってましたよね。
うまいっていうか、腹いっぱいになるって。
あれでちょっとそそられた麺があるから、じゃあすき家で食って感想言いましょうか？
いや、別にいいです。
何やそれ。
いや、あの、じゃあね、豚尾さんがカレー食いたいっていう時どこ行くの？まず。うまいカレーが約束されてるカレー屋さんがあるはずでしょ、そこまで言うのなら。
うまいやて。
僕が最高にうまいカレー屋さんっていうのは。
最高じゃなくて平均点でいい、平均点で。
食わん。
食わん？
なんで食った松屋だ
よ。だから外食でそんな平均点でうまいところって、そんなないし、最近ココイチで食ったけど、
うん。
ココイチって僕今まで食ったことなかったんですよ。
あ、そう。
うん。で初めてこの間ココイチ食って、
うん。
ココイチのルーは割と好きな方なんですよ。
あ、そう。
あ、これ好きやなと思ったけど、ココイチはもうすっげえ問題があって、
うん。
その店舗だけかもしれんけど、でもその店舗だけじゃないっぽいんですよ。いろんな人に話聞いたら。
何？どういうこと？
何？
べちゃ飯なんですよ。
あ、そうか。そうかな。
べちゃ飯やった。とにかく。
じゃあ飯がまずかった
って。そう、飯はまずい。ルーは好きな方なルーやけど、飯まずかった。
じゃあ松屋の米とココイチのルーで。
いや、松屋も別にそんなにいい感じの米では
ない。文句ばっかり言っても。作りなしやん、もう。
あのね、松屋も辛いわ。いきなりフラって入られてカレーこんなまずって言われたら。
好きなカレーはいっぱいありますよ。でも、
松屋の。そこに行ってほしかった、松屋に行かないで。
東京とかやもんな。
いや、大阪でもあるでしょ。
大阪。
大阪で好きなカレーは、
うん、
普段行くカレーはないよ。
もうそれがきつい。
あのね、僕。
なんでそれで松屋に入ってカレー食ったのかが全然理解できない。
カレー好きやもん。
あ、じゃあもうここなら俺が大阪で食えるカレー可能性があるみたいな。
僕そんなカレーに高望みしてないですよ。
はぁ、カレー好きやもんって3秒前に言ったのに。
いや、だからカレーにはこだわりあるけど、こういう味が好きっていうの、うん、ビジョンをはっきり言えるけど、
う
ただ別に僕の言ってるカレーって高菜にしたカレーじゃないもん、あんまり。あの、インドカレーとか好きですよ、普通に。ただ日本っぽいカレーってことですよね。
そうそうそう。
インドカレーはもう大概好きなんですよ。
具体的なカレーよね。具体的っていうか、なんか一般のカレーよね。
一般のカレー。だから言ってんのは、ココイチみたいなルーは好きなんですよ。で、あと、僕が本当に好きなのは、ビジネスホテルの朝食バイキングのカレーとかめっちゃ好きなんですよ。でもビジネスホテルの朝食バイキングのカレー出す店ってなかなかなくて、あと、大阪やったら、A&T っていうカレーチェーンのカレー結構好きなんですよ。でも A&T ってどんどん店減ってってて、
うん、
なかなか行けるとこにないのね。わざわざ行きたいってほどでもないし、その店って、
ね、
カレースタンドみたいな
聞いたことないな
ぁ。本当に昔はむっちゃあったんですよ。今でもあるっちゃあるんねんけど、そこまではないですね。変なとこにありますね、大阪市内とかでも。
KYK 系列のカレー店なかった？
え、サンマルク。
あ、サンマルク、そうそう。あれは？
まさに今日ね、
KYK で、てくれましたっていう。
KYK で、
うん。
とんかつ定食っていうチャージを払って、うん、カレー食べ放題の権利を得てきたっていう。
もう、とんかつ
が、どうでした？
いつもこれ、もうすごいたまに行きたくなって行くんですけど、うん、別にそんなうまくはない。
え、何が？カレーがとんか
つか？カレーもとんかつも。
あ、どっちも。
なんか食べ放題っていうところになんかすごくこう高揚感があるだけで、カレーの味自体はさほどうまくない。
じゃあやっぱうまいカレーは東京か。
ってわけでもないんですけどね。
じゃあどこがうまい？
難しくなってきた。
いや、ただ、僕の。
好みね、好み。豚さんの好みのカレーは東京。
キングオブキングの第1位のカレーが、
うん、
東京のお宅にあるってだけなんですよ。
おね、その時点ですごいよ。
う
なんか何かのキングオブキングって普通ないもん。
あの暫定1位ってやつです。暫定王者ってやつ
です。そうそう、だからピザといえばあっち、チャーハンといえばあっち、みたいなもんですよね。カレーといえばあっちみたいなの。
そうまさに。
普通はない、あんまりない。
ないね、
聞いたことない。
自分のランキングで作れませんよね。
そう、だから。
いやー、また王座守ってしまいましたね、みたいな。あの、いや、さすがに、もうそろそろこの、ね、脅かしてくれると思ったんですけどね。
したいのね、新店舗があって。
あの、決して、ここも最高の実力者ってわけではないんですけども、あの、まあ、タイミングでしょうかね。
それ一人で実況して
る。相当受けする味ですよね、ってやつ。
そうそう。
だから、武藤さんのね、そういうランキングをね、多分ね、聞きたいよね。
まあ、聞きたいね。どんなんなのか。
あのね、結構みんなね、
うん、
結構そういう食に関しては好きなんだけど、
うん、
意外とそこまでこだわってないっていうところがあって、
うん、
あってね、まあ聞いて
よ。食が好きやけどこだわってないと。
こだわってないっていうのがあって、
うん、
あの、普段行ってる松屋のカレーを、まずいって言われると、はい、
うん、
あーってなるところがあるのよ。
あーって。
うん。
いや、こだわってるやん、
それ。あーって言う人に、
うん、
じゃあお前のランキング1位のカレー教えろよって、そこ行ってみるよって言われると、
うん、
そういうのないからって。
いや、ちょっと待てよ。いや、松屋と松屋でいいんじゃないの？ランキング1位が。
で、もうランキング1位指定されたら、もう誰も出すもないでしょ。2位もまずいだろっていう。
いや、だから2位は聞かないよ。あなたの1位が松屋なんですね。じゃあそれでいいです。
だから1位とかないのよ。基本
は。
基本の世界で考えてほしい。
1位が松屋でも僕、いいと思いますよ。その人の見解ならば。
うんうん。だけど、そういう人が少ない。
1位とは言わんと。
1位とか言わん。
言わんけど、言われたら腹立つみたいな。
基本的に、うまいとか、まあまあうまいぐらい。
うん、
とか、美味しくないぐらいの、3つか4つぐらいの感想で、だいたいその食べ物のテンポがまとめられてるんで。
あの、ちなみに僕が今のところ暫定王者を守り続けてる店って、
うん、
あの、多くの人が、何でもない味って言いますよ。
う
まくもまずくもない、まあ普通。いや、地味な方ですよねって。
お父さんがよくブログに書いてたカレーですよね。
そうって言うけど、僕、カチンとはならんよ。あ、多分そうやと思うなってみんなの中ではって。
うん。
あの、これ、地味な味やってみんな言うでしょうねって、すっげえ納得する。
そうです。けどうまいの？
僕の中でも最高やし、あの、みんなはその何でもない味っていうのが、稀有な存在やっていうの気づいてないんやなって似たってする。
その辺も、うーって鳴らす要因なんだ。
なんでもない味やとかって、うまくもないし、まずくもないし、なんか、なんかこう、特徴ない感じやし、平凡やなって言うけど、
うん、
逆にもうそういう人に聞きたいんですよ。これと同じ味出す店やったら僕はそこにこだわらないから、平凡やって言うのって教えてくれって思う。
なんかない
で、ないねんもん。だって僕めっちゃ探してるけどないもん。
ない。ないし、教える人もいない。
その人が教えてくれるんやったら僕全然問題ないんですよ。ありがとうって。いや、本当に、こんなにあったん同じ店、味出す店があって。
っていうか、そういう場合だから平凡っていうのは、なんだろう、覚えてない味ぐらいの話じゃんか。
あ、そうそう、だから、尖ってないんですよ、全然。
うん、
でも、同じ味を出す店が他にあるんやったら、ほんま知りたいんですよ。
ないんすよ。ないし、
うん、
その、言って、平凡な味だねっていう人も、
うん、
平凡な味だねって言いたいだけなんで。
そう。で、平凡な味やけど、たまに食いたくなる味なんですよね、みたいなこと言ったりとか。
何でその食べログの評価みたいな。
食べログの評価を呼んでるんですよ、僕これ。やけど、
やめえ。
どこにでもある味は平凡な味やっぽいけど、うん、食べたくなるんですよね、とかっていう人とかに、うん、どこにでもあるんやったら、本当に教えてくれって、頼むから教えてくれ。大阪であるんやったら。
言っただけだから、そこまで言われると。
本当になるし、
オーロロってなるし、
うん、
豚尾さんみたいにランキングとかないからみんな、
うん、だいたいだからそんなにいっぱいいろんなとこ食べに行かないからね基本は。
でそれを踏まえた上で聞いて、
はいはい、
豚尾さんのランキング聞くのが好きなのよ。
ああ、豚尾さんの純系ランキング陥落って
とか、あの豚尾さんが旅に行った時の食事とか、は
い、うん、
うん、
食わんのよ、普通。旅に行って、そういう名物じゃないやつとか、変なのとか。
変なの？
いや、変なのっていうか、本当に地元の人が食う飯食わんのよ。
入りづらいしね。
だから沖縄に来て、本当に地元の人が食う、姫売通り店のマクドナルドとか、普通食わんでしょ、沖縄に来て。
僕、姫売通り店で何回あのビッグマックポーク作ったと思ってんの？
そう、うまいよ。あっちレベル高いんよ。
あと水のレベルもね。
水レベル、あ、マックウォーターレベルはね、世界ランキングまで行く可能性がある。だって、水3つって言って、ちゃんと3つ持ってきてくれる姫売通り店は素晴らしいと思う。
サービスがいいよね。
素晴らしい。
俺が世界で一番好きなトンカツは、
うん、
おもろ町にある三重那覇メインプレス店にあるカツノヤのトンカツだし。
ああ、多分 KYK よりうまいやろね。
うまいよ、もう塩が最強。もうね、もう頭ぶっ飛びそうなの、もうあの塩。なんかね、当店オリジナルの塩って言って、
当店オリジナル。
塩になんかいっぱい入ってんのよ、いろいろ。
ああ。
薬味みたいなのが、うん、その塩をバーってかけて、
はい、
一口かじって、はい、クーってなってるところに、大豆刀でソースをビチャビチャってやって、
はいはい、ソースかけるんだ。うん。
で、もご飯に塩かけて、もうやばいってなる。もう本当に脳みそがピカピカ光っていくのが分かるんですよ、このトンカツ作ると。
なってるじゃん。
はぁって言って、ごめん、五穀米おかわりって、ずっと五穀米とキャベツとおかわりして塩でめっちゃ食って、ソースもめっちゃ食べて。
うん。
もう映画見た後にね、このトンカツ屋さんに行って腹パンパンにするのがね、世界で一番好きなんですよ、僕。
あのね、ブルース3さんがツイッター書いてくれてるんですけど、豚尾さんの B 級グルメ話大好きで、
うん、
納得しまくりなのですが、
が、
根本的に味の思考が違うんだよな。でも楽しめるのが大人の楽しみなのか。
まあ、B 級って豚尾グルメですからね。
あ、
松屋のカレー、めっちゃうまいと思うし。
うん。
鶏唐揚げはもも肉の方が好きやし。
そうだな、うん、俺もそうだわ。
モルツ好きやしって。
うん。モルツもいいな、
うん。でもね、この楽しめるのが大人の楽しみなのかっていうところが鋭くて。
はい。
この人は松屋のカレーがめっちゃうまいっていうのと、
うんうん。
鶏の唐揚げはもも肉の方が好きっていうのと、
うん。
ビールはモルツが好きっていうね、ね。うん。自分の好みを、宣言したじゃないですか、今。
はい。
迷うことなく。
うん。
大人の楽しみって何かって僕考え続けた結果、何かって言ったら、自分の好きなものを、いや違う。いや、もう風俗でもいいよ、この際。
うん。
あの、
風俗。うん。
だ自分が何が好きかっていうのを即答できることなんじゃないのかなと。
あ、それね、それをね、僕はずっと言いたかったのよ。
あ、
おう、どういうこと？
だから豚尾さんは好きなの言うからみんなムカついてるのよ。
ああ、好きなの言うとムカつかれんのかね。
だって好きなのないでしょみんな。
まあ、こだわりがないと、
なんか美味しいの連れてってやみたいなんて一番子供っぽいなと思うんですよ。どっちか言ったら。
うん。ああいう時に。うん。
あの何食べる言った時に、うん、俺はこれ食べたいとか、あの唐揚げやったらこういうのが食べたいとかって具体的になんか言えるっていいなって思うんですよ。僕は常々。
それは確かに。
酒何飲むって言った時に、俺はビールしか飲まんって言うんやったら、
うん、
ビールしか飲まん。しかも、銘柄は札幌の黒ラベルな、みたいなことも言えたら、
うん、もう100点あげたい。
そう、100点あげたい、うん。あ、お前は札幌の黒ラベルが好きっていうお前を知ってるのかって。
うん、ああ、なるほどね。自己を知ってるっていうこと、ね。
そうそうそうそう。唐揚げやったら、なんかうまい唐揚げないとかじゃなくて、
うん、
桃がうまいな、って言えるんやったら大したもんで、僕は胸やから、お前とは絶対好み合わへんけど、
うん、
じゃあ、マクドナルド行って、あの、5ピース頼んだ時に、
うん、
桃の部分と胸の部分と分けれるねとかって言えるじゃん。
桃の部分と胸の部分あったっけあれ。
いや、あるよ、5ピースのうちの、あの、
あった
マクドナルド、あ、マクドナルド、ケンタッキーは、
ケンタッキーか、
うん、あのケンタッキー、そうそう、
マクドナルド。俺、マクドナルドあの、
チキンナゲットの、チキンナゲットみたいな。これは桃とか言って、これは胸とか言うやついたらもうマジでやばいと思う。
チキンナゲットは長靴と形と、
長靴と、
あれ胸と
重いの。
あの、全部形成肉っていう。
うん。
あの、
じゃなくて、ケンタッキーね。
ケンタッキーね。ケンタッキー 5部位ありますので、
はい、
5部位のうち3部位が僕は好きなんですよ。
ホワイトミートね。
そう、2部位は嫌いなんですよ。ドラムとサイ。だから、ドラムとサイだけは入れないでって言いたい。
けどあれ舞台編成があるんでね。
点数制っていう。うん、でもたまにあのね、あの、店員は融通聞いてくれる人もいるんですよ。
ああ、うん、そういうやつはね、後で脅したらいいんだよ。お前この前やってくれたじゃないか。今度もしろよ、みたいな。
もうね、そういう客めっちゃ嫌いなの。やめたら、そして。
あのいや
この時だけのサービスっていうの分かってあげてほしい。
でもね、あの、海外のマクドナルドとホワイトミートとダークミート選べるらしいんですよね。だから日本もええ加減、その辺はだから好みのはっきりしてる客はいるんやから、僕みたいに。もうそういうので聞いてもらえへんかったらって思ったら、足が遠のくわけですよ。
ああ、まあまあまあまあ。
だじゃあ、ブタオさん沖縄に来たら口の中が痛くなる唐揚げ、連れて行きたいな。あのね、いやでもね、不思議とね、
はい、
二度と食わんと思ったんだけど、俺は。
うん。
あ、グラスプラバ
キみたいな。もう一回ってなってるから。
あれほど戦うのが嫌だって思ったのに。
もう口の中が痛くなっていくんですよ、どんどん切れて。
歯とか落ちてるんですよね、あちこちに。
歯は落ちて、そんなボクシングの試合みたいな。地下格闘技中華料理屋じゃないんだから。
この砂の中にいっぱい。
わーって。で、ガイアがシャーってなる。違う。だからね、豚尾さんみたいにね、
はい、
ちゃんとこの好みをね、言ってくれるとね、
はい、
みんな嬉しいんでね、
はい、
ちゃんとね、はい、言って、
はい。
だって松屋のカレーが美味しくないって言っただけで、こんなに1時間も近く喋られたらたまらんわけですよ。
やってられないんですよって。
でもね、それが聞きたいのよ。
まあね、面白いな、面白いもんね。
あの、苦いカレーは僕好きじゃないので。
俺好きなカレーが嫌い。
だから誰もさ、みんな苦いなん、苦いっていうのがみんな反対してるんでしょ
苦くないけどなー
って。って何よみたいな。
そうそうそう。
食ったことないけどってことか、ま
ず。あと、大阪にモーヤンカレーっていうのができて、もうめっちゃ大人気なんですけど。
うん。モーヤン？
うん。東京で大人気のカレーの支店が大阪にできて。で、行ったんですよ。そのカレールー自体はすっごくまずいのよ。あ、僕的にはね。
ああ、
うん。いや、苦いのよ。ここも。焦げた感じ。
流行りなんじゃないの今や。
で、流行りなんかなって。
うん、苦味なんだろう
苦味ってどんなやったら苦くなるのカレー
よくわからない、ね。
焦がすと苦くなる。あの、玉ねぎとか炒めるときに、
うん。
あの、失敗して焦がすと大体苦いカレーになりますね。
やっぱ焦がしの技術が今流行ってんだよね、じゃ
だって、そうだ、だそういうこと、
ね。炙り、回転寿司も炙りコーナーもあるし。
いや、それは否定はせんけど、僕は嫌やな。
商店街ラジエイドの協賛でお送りいたします。
こんにちは、アマゾンプロダクターすみやラジオの鮫島です。
ゆかです。
Amazon プロダクツあさみのラジオでは、テレビゲームを中心に様々な遊びについてお話をしているネットラジオ。
ファミコン通信もやってます。
聞いてね。
聞いてね。